誰もが戦争が良くないことはよく知っています。力による解決策はまた次の暴力を生む、そして連鎖を起こしていく、よく知っているんです。しかしそれでも世界中の戦争や暴力がなくならない中に今私たちは生きています。今年の8月の9日の長崎原爆慰霊の式典はまさに世界情勢が平和ではないことを顕著に表していました。私たちはそのことについてどんな言葉を持つのか、一人一人に問われてくる、そのような時代になりました。教会に連なる私たちは自分の言葉で、私は力に服従しない、私は戦争に役に立たないものとして生きるという言葉を繰り返し準備しているのです。だからこそ先ほど皆さんとご一緒に購読したように、8月になると平和宣言の購読文を取り出して、私たちは力に服従しない、私たちは戦争の役に立たない、自らの言葉で購読していくのです。私たちの教会の先輩たちは残念ながら大東亜共栄圏の平和という言葉を用いて、子どもたちに国を守ること、平和のために戦争が戦っていることを教え、天皇を神として崇め、神の国の子どもになることを強要してきました。この礼拝にご出席されておられる方たちも当時子どもであって、そのような教育を受けた方たちもいらっしゃるはずです。そして本日名前を挙げたこの昇天者記念礼拝のお一人お一人が何を願っているのか、まさに私たちはそれを受け継いでいる。二度と戦争は起こしたくない、暴力は嫌だ、どんなにひどい思いをしたのか語ってくださった方たちが、この昇天者記念礼拝のこの写真の中から私たちに問いかけていることを覚えていかなくてはいけないと、そんなふうに思うんです。過去のことを反省しているばかりの時代はもう終わりました。すでに沖縄は戦闘態勢に入り、多くの基地が増産されています。この国の防衛費も信じられないほど増額され、それほどまでに今世界は戦争という言葉があちらこちらに聞こえてくるような時代へとなってしまいました。でも私たちは本当のことを知らないんです。あの前の戦争の時に、日本が戦争を始めた時に驚愕したように、私たちは何も知らない。どこか私たち自身が緊張感が失われた、そんな中に平和を捉えているのかもしれない、そんなふうに思います。だからこそもう一度聖書からキリストの平和とは何なのか、キリストの平和ということと、この世が言う平和とは何が違うのか、ちゃんと受け止めてみたい、そんなふうに思うのです。人間の命を奪う3つの要素、感染症、災害、戦争、そしてそこに経済不安が一つ一つに振りまかれていくと、人々は安心を求め力に頼るところに走り込んでいこうとする、駆り立てられてしまう。これが人類の歴史です。だからこそ私たちは先ほど皆さんとご一緒に賛美歌を歌ったように、この子どもたちが未来を信じて生きる道を、私たち大人がどう言葉にし、どうやって行動するのかが問われているんです。子どもたちが平和に生きるのか、それとも巻き込まれていくのか、 お一人お一人にかかっているとも言えるのではないでしょうか。私たちはそれは嫌だ、力には頼らない、私たちは戦争に役に立たないものとして生きると言えるか。それが私たちの一つ一つの問われている、そんな時代になってしまいました。今私たちは本当にいろんな面で不安にさらされています。お正月のあの能登の地域の地震、そしてまた8月の8日の日向灘の地震の時は、至る所の携帯電話がアラートで鳴り続きました。コロナ感染もまだまだ下火になっているとはいえ、感染者が出てきていることも知っています。そんな中で人間が防げるのは戦争だけです。戦争だけがやめようと言える、命を奪う一つの要素です。今日取り上げられたヨハネによる福音書、この福音書はどんな時代に書かれたのか。それはナザレのイエスを信じる人たちがとてつもなく厳しい状況にいた時代に書かれたものです。迫害を受け、自分たちの命がさらされ、そして自分たちは何を大事にしていかなくてはいけないのかを一人一人が問われながら、このヨハネによる福音書が記されていきました。そしてヨハネによる福音書のクライマックスともいえるところが、今日読んでいただいたこの14章から16章です。このヨハネによる福音書の14章から16章はイエス・キリストの遺言、告別説教とも言われているその箇所であります。そしてその14章の一番最初にこんなふうに記されています。心を騒がせてはならない、神を信じ、また私を信じなさい。これがイエス様の遺言の一番最初です。そしてそこに残していく弟子たちの信仰を案じて、丁寧に丁寧に大切な言葉を一つ一つつないでいく、そこにイエス・キリストの豊かな愛を見ることができます。先ほど詩式者に読んでいただいたその箇所は、特別にキリストの平和について記されています。キリストの平和、私たち人間だけでは平和は来ないんです。私たちだけでは無理ということをしっかりと書いてある。まず聖霊が私たちに与えられることから始めていくんです。25節には弁護者という言葉が記されています。難しい言葉です。でもこの弁護者とは、裁判の時に私たちが被告人になった時、弁護士が寄り添って真実を明らかにしてくださるように、私たちがこの世で不合理や不条理や、そして言いがかりのない、そのような状況に置かれた時、必ず助け主として弁護してくれる人がいるんだよ、そのことをイエス様は言うんです。聖霊がイエス・キリストが父なる神に願って、私がこの世にいなくなるからどうぞ聖霊を送ってください、聖霊がこの一人一人を助けますから、どうぞ私たちのこの願いを聞いてくださいと、イエス・キリストが祈ったところに真理の霊、聖霊が与えられた。私たちはそのことを信じているのです。この聖霊はすべてのことを教え、主イエスの言葉を思い起こす、そのことができるようにしてくださるその方です。私たちは聖書を持ってイエス・キリストの言葉を知ることができます。イエス・キリストがどんな方だったのか、どんな行動をされた方なのか、どこに駆け寄っていったのか、それを聖書をもって知ることができます。聖書こそが聖霊の働きによって書かれた書物とも言えるでしょう。 ですからぜひ皆さん聖書に触れていただきたいのです。聖書には宝物のような言葉がいくつも入っています。聖書を読むとき、私たちは自分とは違った思いを見つけ出すことができますから、ぜひ聖書を聖書の中から真理を見つけていただきたいと心から願うのです。次にキリストの平和について語られます。当時の平和と言われたとき、どんな平和だったのか。強く権力を持った人間や組織がこの世を治めていくこと、これが平和を実現するということでした。ですから当時のローマ帝国の皇帝は平和を作る人と呼ばれていました。崇められ神の子とされていたのです。しかしイエス様が語ったキリストの平和はまるで違いました。この世から与えられるものではなく、私たちの命をあがない十字架の上で叫んで殺されていったその方が、弱く小さくされた一人一人に与えてくださるキリストの平和です。そしてイエス・キリストは言うんです。これはこの世では与えられないよ。私からしか受けることができないよ。私の平和だから、そんなふうにおっしゃるんです。コロサイ信徒への手紙を今日の証しとして行いました。もう一度朗読します。これらすべての上に愛をつけなさい。愛はすべてを完全に結ぶ帯です。またキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和のためあなた方は招かれて一つの体とされたのです。また感謝するものとなりなさい。本日の昇天者記念礼拝はこの教会に関わりイエス・キリストを信じ従って歩んで先に召された方を思い起こし、その信仰生活を喜ぶ礼拝であります。主イエスは何とおっしゃったのか。敵を愛し迫害する者のために祈りなさいと言われました。先ほどお話ししたようにヨハネによる福音書はキリスト者が最も厳しい迫害の中で書かれたものです。命の危険の中で、その中でもこの共同体はキリストの平和が、神様のご計画が必ず進んでいくことを信じてこうして記していったんです。現代社会に生きる私たちは各地で行われている戦争や暴力の報告の中に無力感を覚えるかもしれません。何もできない、私たちはどうしたらいいんだろうか。しかし私たちよりもっと厳しい状況の中にいたあのヨハネの共同体はキリストの平和を信じていたんです。心を騒がすな、怯えるなと語ってくださったイエス・キリストを信じていたんです。今私たちは聖霊が送られていて一人でないことを知っています。あなたをみなしごにはしないとイエス・キリストは語ってくださいました。いつも一緒にいるよ、どんな状況でもどんなに大変なところでも一緒にいるからと約束してくださったんです。だからこそ私たちは信じていこうではありませんか。復活の主イエスは聖霊を送り、そして今も生きて私たちに働いてくださいます。だからこそ私たちは希望を失うことはないのです。私たちはしっかりと自分の言葉を持って生きていくことができるのです。主イエスはこの告別説教の最後にこのように言われました。これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世に苦難がある。しかし勇気を出しなさい。 私はすでに世に勝っている。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。先に信仰を持って歩まれた先輩たちが望んでいることは平和です。それもまたキリストの平和です。すでに世に勝っておられるその方に従う者として、私たちはまた繰り返し力には服従しない、戦争の役には立たない者として生きる、自らの言葉として勇気を持って語る者とされていきたいと願うのです。お祈りをしましょう。主なる神様、皆をあがめます。あなたが命をくださって今日生きる私たちが共に礼拝することができました。この礼拝の中でキリストの平和が語られました。神様、どうぞ私たちがこの世の平和に揺さぶられないで、キリストの平和をしっかりと自分の真ん中に立てて生きていくことのできるものへと導いてください。あなたがそれをしてくださるし、あなたが導いてくださるし、あなたがそれに責任を持ってくださることを知っています。主よ、どうぞ私たち一人一人が自分の思いではなく、あなたにより頼み、あなたに従うものとさせてください。この祈り、主イエスキリストの御名で祈ります。アーメン。